さあ、今日はアドベントの第2週ということで、あと2週間余りで、クリスマス礼拝、またクリスマスのシーズン真っ只中ということになっていきます。私たちはこの主イエスがこの世に来られたことを心から喜んでいます。また、商業ベースのまちまちはですね、教会が始まる以前にもうクリスマス商戦が始まっていく、そのような感じですね。なんでこんなクリスマスっていうのは楽しい雰囲気があるんでしょうか。そういうことをちょっと考えるわけなんですけれども、私たちが単にこのクリスマスを、喜んで、ただただ楽しいから楽しい、幸せになるというような、何か心理的な感覚、単にハッピーな人たちなんでしょうか。私たちはただただハッピーなんでしょうかという話なんですけれども、クリスマスはそういうことではありません。何かただただ心理的なこと、ニコッと笑ったから私も今日もニコッと笑うとか、そういうようなレベルの話ではありませんと、ちゃんと中身がある話ですと。この中身を理解するから喜びが湧いてくるんですね。しかし、この人生には、この私たちの人生には喜びがいっぱいあふれているかというと、どちらかというと辛さが多いということですね。そして私たちのこの人生を考えてみると、果てしない罪と苦しみの問題が立ちはだかっていますね。この罪の問題はあまりにも大きいです。本当に大きくて、どれぐらい重いかというと、致死率 100% です。なんか変なこと言ってますけれども非常に深刻だということですね。皆さん、致死率 100% の病気にかかりたくないと思っているかもしれませんが、私たちは罪の問題のために致死率 100% です。日本の致死率は 100% です。アメリカに行けば変わるでしょうか。アメリカに行っても100% です。インドネシアに行けば変わるでしょうか。インドネシアでも 100%、 アフリカに行っても 100%、 宇宙の果てに行こうと致死率 100% です。非常に深刻です。ですからこのことがあまりにも非常に深刻な影響を私たちに及ぼしているんですけれども、あまりにも深刻で、また解決がないので、多くの場合は自分の力で向き合おうとはしません。向き合わないか、もしくは本当に向き合って心が折れてしまうか、そのような状況が私たちの人間の置かれている現実だということですね。別にそんな壮大な話をしなくても、今日私の心の傷っていうのは自分の力ではもうどうすることもできないような、そういうものだということなんですよね。でこの問題に対して自分の力で真面目に向き合うと、本当に押しつぶされそうになります。ですから、真面目な人ほど心の病にかかりやすいというのはそういうことですね。真剣にこの自分の力で向き合うということ自体が悪いことではないんですけど、それが向き合ってしまうと到底できないという現実の前に押しつぶされそうになります。皆さんが今直面している問題はどんなことでしょうか。さまざまな罪の問題、そこから出てくる影響力、傷、そういうようなもので非常に悲観的になってしまうということなんですね。しかしクリスマスということは何か大きな力を与えるんですね。しかし私たちのこの主イエスキリストというのは、この根本的な問題に対して真正面から解決を与えます。正面突破、まさに正面突破します。そしてこの死で終わる、私たちの苦しみで終わることではなく、永遠の命、本当に私たちが死で終わるのではなく生きているものとされるんだということを、このはっきりと示してくださるわけなんですね。永遠の命の希望です。これは人が根本的に解決することができない問題にを解決、真正面から完全に解決してくださったので、私たちはこのクリスマスを喜んでいるわけです。どこに行こうと致死率 100% にもかかわらず、このイエス様によってどんな人でも、何をしていたとしても、どんな状況に置かれていたとしたとしても、永遠の命に預かるという希望があるからなんです。このことがあるからこそ、全ての人に適用されるこのことがあるからこそ、私たちは喜びを持っているわけです。クリスマスを喜んで祝っているわけですね。 で、この良い知らせ、つまりこの福音を知らせることが、主ご自身が非常に今喜んでおられることなんだよということを、今日は当たり前の話のように思いますけれども、それを分かち合っていきたいと思います。2つのポイントで今日はお話をしようかなと思いますが、すごく今日は当たり前の福音の話をします。1番目、主イエスを信じるなら誰でも救われます。アーメン。信じますか？ただこれね、本当にこれをはっきりと信じないといけないんで、主イエスを信じるなら誰でも救われます。本当に誰でも救われます。このことが、この誰でも救われるっていうのがとんでもない事実なので、これをなかなか私たち受け入れることができない。あの人は無理って思うんですよね。でも主イエスキリストの救いは、誰でも信じるならば救われますということです。あの人はダメだじゃないです。あの人でさえも救われます。こんな極悪非道人と思えるような人でも主によっては救われるんだということなんですね。もしその人が救われないというのであるならば、私たちも救われません。今日の本文9節から13節、少しずつ見ながら見ていくんですけど、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望されることがない。ユダヤ人とギリシア人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。アーメン。私たちはさまざまな形で罪の影響を受けて苦しんでいますよね。この立ちが悪いことに、この罪の影響っていうのは、単に私たちを攻撃してくるようなものであるならば、私たちはこれを否定することができるんですが、この罪の影響っていうのは私たちの欲望をくすぐってきます。簡単に言うと、皆さん、罪を犯すと楽しいです。みたいな、メッセージで何言っとんねんって、お前牧師クビとか言って、まあまあそうなんですけど、皆さん正直な話、罪を犯すと楽しいんですよ。とか、あ、そうですねって思った人はどうぞ、皆さん罪人なんですよ。罪を犯すと楽しい。牧師はよく土曜日の夜は、こう夜遅くまでメッセージの準備をしますよ。だから食べちゃダメと思ってるんだけど、夜食をたくさん食べると幸せな気分になります。罪とまで言っていいのかわからないけど、私の体は今食べてはいけないことが正しいことです。夜中に食べてはいけないことが正しいことです。でも食べると楽しい。特にスナック菓子を食べると楽しくなっちゃいますね。で、悔い改めつつ、それはちょっとやめたいと思っておりますけれども、悪いことをすると、悪いことと言ってもいいのかどうか知らないですけど、楽しい時があります。まあ、罪を犯すと楽しい、私たちの罪、性を表すものであります。欲望をくすぐってきます。しかし本当の幸せから目を背けます。楽しいことは楽しいんだけれども、本当の幸せから目を背けさせます。感覚として私たちが分かりやすいのは中毒というものですね。中毒というものですね。本当はやめたいと思っていても、やめることができなくなってしまう。そしてむしろ自分の害になるということが分かっているのにもかかわらず、一時的な、気休めのために、そして一時的な楽しみはあるんです。一時的な楽しみのために、でも本当の幸せを逃してしまい、後で後悔する、そのようなことがあるんですね。じゃあどうすれば解決するんでしょうかって言ったら、努力で解決するんだって言ったら、それは苦しいです。できないことです。中毒者は自分でやめることができないので中毒者です。これを自分でやめようと思っていくと、心が苦しくなり壊れてしまいます。自分を責めます。なんで自分は。もしくは開き直る、居直る。いや、仕方がないじゃないですか。人間なんだからと。そういうことになってしまう。 で、その居直れば気分は少し楽になるんですけど、問題はそこに残ったまま。問題に向き合えば、向き合っていてそれはいいことなんですけれども、でもそれを解決する力もないから苦しくなる。だから八方塞がりですね。しかし、このことに対して神様は解決を与えてくださっているんだ。聖書は神であり罪のない主イエス・キリストが人の身代わりとなってその罪を負うために、人となってこのイエス様がこの世に来られ、その犠牲を実践されたことを語っています。私が受けなければならない罰、私が受けなければならない負い目を全てイエス様が負ってくださったんだということです。しかもそれに気づく前に、私たちがまず何かをして頑張っているから助けてくれるわけではなく、気づく前にそれを成してくださったんだということが書かれてあるわけです。理由なしに、唯一ある理由とすれば、神様が私たちを愛してくださっている、大切に思う。なんで大切に思うんですか？理由はありません。大切に思う。あなたがあなただから私はあなたを愛する。たとえあなたがものすごい罪を犯していたり、ものすごいトラウマを抱えていたりしていても、まずあなただから愛すると言って、あなたのために全てを捧げてくださっています。私たちは人に嫌われないように一生懸命します。特に日本の社会では人に嫌われないように一生懸命します。それで擦り切れてしまう人もたくさんいらっしゃいます。でも主はあなたのそのままで、まず最初にあなたを愛してくださっています。先にこの罪から解放される道を備えてくださったんです。罪の問題に気づく前にです。主イエス・キリストの働きは、すべての人にとってあらかじめ与えられた恵みです。つまり何かを下から与えてくださったという条件付きじゃなくて、まず最初に道が備えられます。突破口が与えられているわけです。だから全ての人にあらかじめ与えられた救いなので、その人の生まれとか生き方、考え方、こういうものに依存していません。つまりまず与えられた祝福なんだ、まず与えられた祝福なんだということなんですよね。だからこそこの主イエスを私たちがどのようにして受け止めるかによって、私たちの生き方というものが変わっていく。このイエス様を信じ受け入れていくのであるならば、どんな人でも救いがあります。どんな人でも救いがあります。完全な救いであり、だからこそ希望です。今日私のようなものなんかもう生きている価値がないと思っても、そこには目の前に道があります。こう世界の全ての人からお前はダメだと言われて、今世界のそんなことあるかって言ったら、今 SNS とかやってる人だったら世界の全ての人から非難されるようなことってもう起こり得るんですけれども、起こり得るんですけど、たとえそれであったとしても、今目の前にいるイエス様を本当に受け入れるのであるならば、あなたには救いがあります。今テレビやニュースで騒がれている、もうこいつはダメだって言われているその人の目の前にさえも救いがあります。何人か頭の中にポンポンポンポン浮かぶ人が、名前があると思いますけど、その人も救われます。本当にイエス様の目の前に行くのである、納得いかないと思う人もいるかもしれません。でも神様の目にはあなた自身だってそのようなものです。その人が救われないのでは私も救われない。でもその人が救われるほどの救いだからこそ私も救われます。逆に言うと、私が救われるほどの恵みだから私の隣人もきっと救われるはずです。すべての人が救われます。だからクリスマスには喜びがあるんです。すべての人の救いだから、そのために主が来られたことを思い出すから、そこに喜びがあるんです。 絶望しかないところに救いがあるから喜びがあるんです。ただなんかただハッピーに行きましょうって言ってね、私時々あんまりハッピーにしてるとムカつく時がありますね。もうなんかね、なんとかランドとかいうところに行くとね、とか言うと何が楽しくてはとか言われないといけないんで、まあ子供と一緒にいたら楽しいねっていうかもしれないですけどね、ちょっと心が沈んでて仕事うまくいってないとかいう時にとか言われたらふざけやがってとか思う時があるわけですけれども、しかしそれは私の問題ですね、私の問題。でも全ての人にそのどん底のところに喜びがあるから、ただただなんか上っ面の喜びでただハッピーハッピーハッピーって言ってればいいかって言ったら、そういうことではなくて、本当に私の絶望に希望があるから喜びが湧いてくるんです。だからクリスマスはそのような喜びなんです。なんかただただこうお祭り騒ぎをしていて楽しいという話ではなく、実があるわけです、中身があるわけです。じゃあちょっと思い出してください。今日皆さんの中に絶望するべきことやっちゃう、これね、私の今日の今のメッセージ黙想しなければなんか当たり前のことしか言ってないですから何の恵みもありません。今ちょっと黙想してください。あなたが今絶望していることは何ですか。ここには救いがない、これはもう絶対だね、私は許されない、私は許すことができない、私は救われない、癒されない、思っていることを思い出してみてください。救いはあるんですかないんですか。まさにそこに救いがあります。そういうことなんです。まさにそこに救いがあります。まさにそこに救いがあるんです。なんかある程度うまくいってるところに希望があるとか、そういう希望じゃないですよ。クリスマスの希望はもう全く真っ暗闇の絶望の中にバーンと道が開けてるんです。精神的に疲れました。もうダウンです。もう誰も私の部屋に入ってほしくない。私に触るな。私に語るな。私に関心を持つな。私は本当に疲れてしまった。そして倒れて地面が友達、布団が友達、ここにいます。もう誰も何も言わない。何もできない。しかしその触れているそこにイエス様がいらっしゃいます。あなたが一番隠したいそこにイエス様がいらっしゃいます。あなたが一番人に見せたくないそこにイエス様がいらっしゃいます。そして大丈夫と言ってくれるんです。だから大丈夫です。あなたの一番恥ずかしいところを見て、私はそのために十字架にかかったんだと。私のいいところを見て、いいところは褒めてくれますよ。いいところは褒めてくれるんですよ。いいところ無視しないんですよ。でも私の一番恥ずかしいそこにイエス様、私知ってるって。でも初めから知ってるけど、あなたのことをちゃんと覚えて今日もあなたに救いを与えます。だから恐れることなく私のところに来なさいということです。だからここに喜びがあるんです。私たちも罪の問題の深刻さを覚えると同時に、イエス・キリストにある救いの偉大さ、奥深さ、そして優しさ、そして力強さに触れ、それが自分たちだけではなく全ての人が救われる希望なんだということを思うと喜べるじゃないですか。みんなで喜べるじゃないですか。だからクリスマス喜びなんです。みんなで喜ぶことができるんです。なんでイスラム教国とか仏教国でなんかクリスマスまででも一応喜びますみたいな感じになってるのかという意味わからないですけれども、そういう全ての人に対する、だってある人はいいけど他の人はダメだったんだったらね、一緒に喜べないじゃないですか。いやいや先生、でもイエス様信じてなかったらその喜び受け取ってない、そう言えるかもしれないですけど、神様は先に救いを、気づいていないものにも先に救いを与えてる。だから基本みんな喜べるんです。今は信じてないかもしれないけど、いずれ主の救いは目の前に、その人のうちにもあるから、受け入れていようが受け入れていないようが、その人の目の前に救いがあるから共に喜ぶことができる。でもやっぱり受け入れないといけないですけれども、そのような救いの喜び、まず私たちはこの喜びを体験するもの、信じるもの、長年クリスチャンやってるとこの当たり前のことを忘れてしまって、 なんかもうこうダメだとかいうそういうちょっとネガティブな感じで、むしろ救いじゃなくて裁きを強調したりとか、そういうことをしたりするんですけど、神様は裁きたいのでとっくに裁いてますからね。あの救うためにロックされてるんですからね。ですからそのことを本当に覚えていきたいと思います。2番目、良い知らせは伝えましょう。私、日本の文化大好きなところがあって、日本の文化なのかアジアの文化なのかよく分かんないですけど、日本語で言うとお裾分けっていうのがありますね。韓国の人たちは分かち合いなのむかな、まあ、なんかそういう言葉になるかなと思うんですけど、お裾分け、良いものは分かち合います。良いものはね、日本も最近個人主義が強くなってきましたけど、それでも未だにお裾分けってあるでしょ。なんかいいものはちょっと自分だけで一人でやるんじゃなくてシェアしましょうっていうね、文化が少しあると思います。良い知らせはシェアすべきですね。14節から17節を読みたいと思います。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。主よ、私が聞いたことを誰が信じたかとイザは言っています。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについて言葉を通して実現するのです。アーメン。こういうことが書かれてあります。まあ、聞かないと始まらないでしょ。誰かが伝えないと始まらないんですよということです。道は用意されていますけれども、そこに道があるかどうかが分かんないのと、それを渡ったらどうなるかっていうのが分かってないんですよね。私たちの前に完全な救いはもうすでに完成してるんです。完全な救いです。だから完全な救いです。だから全ての人がイエス・キリストを信じれば救われます。アーメン。ただ問題はその救いを受け入れるかどうかということなんです。今目の前に完全に道は、全ての人の前に道は整備されています。しかしその道があることに気づかない、もしくはその道を渡らなければ本当の目的地に着くことはできないわけです。道がないからいけないわけではないです。道はあります。でもその道に気づくことができない、もしくは道を渡ることがなければ目的地に行くことはありません。目の前にいくら整った道があったとしたとしても、いくら完全な道があったとしたとしても、行かなければ目的に着くことはできません。あえて私たちに最後に残されていることは何かといったら、まさにこの道であるイエス様を受け入れる、信じるということです。でもどうやったら呼び求め、行けないから助けてくださいって言ったら助けてまでくれます。で、僕一人では行くのは怖いですって言ったら、神様が助けてくださって僕の手を引いてくれて一緒に行ってくれさえもします。でも知らなかったら誰に呼び求めたらいいのかっていうのが分かんないよっていう話なんですよね。ですから私たちこのことを伝えていく必要がある。多くの人は目の前に道があることに気づくことができず、道を渡ろうとする決断を躊躇する人が多いということですね。だから誰か身近な人たちから道があることを聞きたいんですね。私よくですね、私も韓国で、こう働きをしていたこともありますね。でも私そこで韓国はたくさんこうイエス様を信じている人たちが多いから伝道しやすいかなって思うかもしれないですけど、皆さんどう思いますか。ここに韓国の人たち いっぱいいらっしゃるんですけど、皆さんの家族の中でもしイエス様を信じていない人がいらっしゃるとか言って、もう儒教バリバリの家族ですとか言って、皆さん伝道しやすいですか。ちょっと韓国の人いらっしゃるからね。あと台湾も今すごいリバイバルしてるんですけど、台湾の人、私の家族本当に頑固にアンチクリスチャンなんですけど、その人が伝道しやすいですか。場合によっては日本の方が伝道しやすいなんていう人もいらっしゃるんですよ、ね、私一人の人が救われる重みって日本でも韓国でも場所変わってもあんま変わらないなと思います。やっぱり一人の人の重みっていうのはやっぱり神様にとってそんな変わらない。またその人が変わるっていうこと自体は、まあ、さっき加藤さんが素晴らしい言葉で愛されると変わるんだよ、でも愛してるんだけどなとか思うんですけど、まあ、神様の愛がね触れられないとねどうしようもないんですよね。で本当にそれはどうしようもないので変わらないんです。でもね、 そのきっかけを作ることが多いなって思うんですね。そこが本当に大きな恵みがあるかなって思うんですね。日本でもちゃんと福音は教会で語られてます。韓国であろうと台湾であろうとちゃんと福音は語られています。でもね、一つ違うのは何かって言ったら、それが会社でも語られていたり、友達同士でも語られることがあるんです。ね、僕は分かんないんですけど、お前はちょっと根性がないからそうなのかもしれないですけど、私がね、なんか先生にね、もうなんか分かんないことがあったら先生に突撃してバンバン質問するとかいう、そういう性格の人は日本の中には少ないと思いますね。なんか宿題が学校で出ました、で先生に聞けばいいのに、なんかその宿題がよく分かんなくなりました、誰に聞きますか、友達に聞くんです。先生に聞けよって話ですよね。だって宿題出したの先生なんだから。でも先生には聞かないで、今日の宿題なんだったって友達に聞くんですよ。友達に聞くんです。人間の心理ですけど。直接聞ける人は救いに近いですから、僕はその人たちはもう勝手にやってくださいという感じです。もうどんどんどんどん救いに近づいていきますから、そういう人たち。でも多くの人たちは大体今日の宿題なんだったって友達に聞くんですよ。結果なんかわけのわからない宿題を、友達も宿題の箇所間違っていて、一緒に宿題提出する、やらなくていい宿題を提出しましたとかで、わけのわからないことがよく起こるんですけれども、進学校の時に僕そんなことやってましたけど、とにかくそういうことが起こりますね。私たちもそういうこと、イエス様の話を本当に真正面から、むしろ私たちは主よって求めて、主の話を聞いたら、主に向かったらいいんだけど、よく聞けないから牧師の話を聞いたりもします。でも牧師の話聞いてでもなんか思われたら嫌だな、熱心だと思われても嫌だなとか思って、その何か身近な人に聞きます。その時に身近な人が、いや、イエス様を信じることはいいことですよって書いたら、と心が動きます。聞いたことのないことをどうやって。私たちの体験談、証っていうものがそういうところにたくさん発揮されていくんでしょう。だから私たちも証するものになりたいなということを願うわけです。主の福音が悪いからではありません。それをどう判断したらいいかがわからないので、レビューを見るんですね。レビューを見るんです。で、レビューを見たときに、評判を聞いたときに、それがいいなと思ったら、改めてそこに対する目が開かれていく。私たちはそのようなレビューでありたいと願うわけなんですが、誰か身近な人が主の道のことをちゃんとイエス様のことをいいよって、ね、子供が大人からイエス様のことをいいよいいよって言われるんじゃなくて、友達がイエス様のことをいいよって言われるとすごく影響力を受けます。同じようなことですね。誰も教えられなければわからないわけです。そのことを実際に体験したことがある人から伝えられなければわからないんです。今も昔もそんなに実は変わってなくて、最近の人はとか思うかもしれないけど、今もね、最近の若者はなんか黙って会社を辞めるとか言いますけど、そんなもう昔からですよ。いや、昔はそんなことありませんでしたって思い切って言う人、ね、皆さんね、あるレストランに行ってまずかったらどうしますか？バンバン文句言いますか？まあそういう人もいたと思いますけど、どちらかというと黙ってもう行かないとか言うでしょ。同じことやってるんです。そんな若者だけの話じゃないです、ね、昔から日本にある気質です。でもそこでね、良かったとかいうレビューがあるといいんですね。昔ね、スポーツがテレビ中継されるっていう時代がありました。初めてテレビ中継なんかしたらもうね、ただでね、ただっていうか、まあスポンサーがいるわけですけど、まあ視聴者としたらほぼただで全部こうね見れてしまって、こんなことをしたらスポーツ観戦に直接来る、相撲を見に来る人、野球場でわざわざ見に来る人いなくなっちゃうんじゃないかなっていう、そういう論議がかつてされたそうです。結果どうでしたかって言ったら、これを生で見たいという人が増えて、観客動員数は比べ物にならないぐらい増えたという話です。最近旅行番組とか、最近は YouTube とかでも旅行番組とかいろいろある。 もう映像見てればそこ旅行行った気分になります。そこにある映像、そんなところに行ったら行かなくなるんじゃないか。逆なんです。それを私も生で追体験したいということで観光客が増えます。だって全部見てるんじゃないですかとか言っての、あ、見たことのあるものもう一回見たことのないものを見るから楽しいんじゃないですかと思うかもしれないですけど、私もそれを追体験したいっていうことで観光客が増えるという現象が起こるんですね。私も体験したい。主イエスの福音を伝えることっていうのは本当にそのような私たちのまず受けた恵みを豊かに、だってイエス様、皆さんイエス様信じること嫌ですか、恥ずかしいですか。そうじゃないです。イエス様を本当に信じることは私たちにとって喜びであり希望であるから、だから信じてるんでしょ。だからそれをよいよって、別に私自身が救い主じゃなくてもいいわけですね。私自身が観光地のなんかいろいろ観光開発をする必要はないわけです。行ってこれが良かったって言えばいいんです。すると追体験したい。でもこのことはね、神様にとってすっごい喜ばれてるんですよ。なんて神様言ってるんですか、なんと美しいって言ってるんですよ、ね、なんと美しい。僕言われたことないですけど神様だけは僕に言ってください。なんと美しい、僕言われたことないですよ。あります？僕ない。女性はちょっとあるかもしれない。なんと美しい、ね、ご主人、特にご主人言ってくださいね。なんと美しい、まあ、そういう話はいいんですけど、なんと美しい、時々妻に言ってます、はい、なんと美しい、はいはい、恥ずかしがることなく今言ってくださいとか言ったら恥ずかしいかもしれませんから、家でやってください、家で、はい、でそれはなんと美しい。でも僕言われたことないです、ちょっと男性だからね。なんと美しい。でも言われたことあります、今日神様から、なんと美しいって。こんな表現されるんだなとね。いいですか、顔が綺麗だからなんと美しいじゃないですよ。何がなんと美しいって、良い知らせを伝える人たちの何が、足はみたいな、足が美しい、いやちょっと僕の足はちょっとみたいなかもしれないんですけど、でも本当に重要なこと、本当に必要なことをしてる。なぜならば本当に暗闇の中に道があるっていうことを教えているので、これほど良い働きはない。神様にとっては私たちがなんと美しいんだって思えるほどに、神様がした最高の恵みを無駄にしない働きだからこそ、本当にあなたは私の一緒にしてくれてるね、なんと美しいことなんだって神様が言ってください。そして実際にそれが伝えられた人にとっても、まさに一番どん底のところに道があるんだということも見えて、その人にとって本当に良いことです。皆さん、福音伝宣教がされること、確かに今日ね、忙しい時間の中でいきなり福音の話をされることは非常に相手にとって億劫な時があったり嫌な時がありますけれども、その人が忙しく過ごしているそこには道がなくて、あなたが今日伝えるめんどくさいことのように思えることの中には、その人が生きる道があるんです。だから時々迷惑かけちゃうなって思うと、もちろんそんな非常識なことし続けてはダメなんですけれども、愛を持ってしないければいけないんですけれども、あなた福音を伝えることは相手が迷惑だと思っても、根本的にそれを迷惑だと感じているあなたの感覚の方がおかしいです。だってその人が本当に生きなければいけないエッセンスをちゃんと伝えているんですから。だからそれが本当に重要なことですよってレビューしてあげたらいいね。ですからそのことを神様はなんと美しい、神様も言ってるから、お隣の人になんと美しい、まあちょっとこれやりすぎると怒られるんですけども、なんとでいつもやらせてるんですけど、今日はねいいかもしれません。はい、今日ね、ですから私たちこの福音をこの信じることができるように、私たち知らせるお一人一人は、神様はどう思っておられるか、なんと美しいって、 ですか、あなたがきれいであるかどうかではないでしょ。この良い知らせを伝える人たちはなんと美しいかですか。僕の顔が超ブッサイクでも関係ないですよ。超ブッサイクでもね関係ないです。僕の頭がハゲ散らかしたって関係ないんですよ。ああ神様は私を美しいと言われるわけです。私たちこのクリスマスの時これをね、この喜びをね、まず今日私は救われてるんだけれども、その喜びにあふれていることも重要なんですけど、これはね、今日私は救われた、これは素晴らしいことなんだよって発信していく。今日 CGA の皆さんも来られてるんですけど、これをレビューしていく、発信していくね。それをね、神様どう見られているか、今日ね私たちも伝えましょうって、 CGA の皆さんにも励ましてある。神様はあなたたちのことをなんと美しいと言っておられます。 What a beautiful, so beautiful。 誰が、いや私が言ってるんじゃないですよ。私言われたって喜ぶちょっとね、ちょっとやめてくださいって、奥さんだけ言っといてくださいって言わ、すみませんって、そういう話、神様が言ってくださいます。その神様、私のどこを見られていますか。私の最も汚いところを見て、でもあなたを愛す、そしてそんなあなただったけど私と共に歩んで、あなたは今は What a beautiful ね、そんな素晴らしい皆さんであることを今日信じます。私一人の力で伝えることができないことがありますが、力を合わせればもっと多くの人たちに伝えることができます。私一人の力で YouTube のコンテンツ作ってるとクオリティがすごく下がりますが、今日本当にたくさんの人たちと共にインターネットで放送させていただけるとクオリティが良いものが上がっていきます。見たいなと思えるものもできてきます。互いに支え合い、この福音を伝えるものとされ、神様が美しいと言われる姿を回復させてもらいましょう。あなたは美しいものです。神様があなたを救い、救われた喜びを、私は救われたって、本当に良かったんだって。だからそんなに大変な話じゃないです。神様が救ってくださる、そこを神様の助けで言ったら、すごく良かったってレビューするんです。もちろん伝え方もありますが、でもそれは互いに助け合いながら伝えると、神様が What a beautiful。今日も皆さんの中に神様の豊かな救いの御業が起こり、美しい皆様の姿が神様によって豊かに回復されますようにお祈りをしたいと思います。イエス様を伝えましょう。お祈りをいたします。